たくたるかっちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ今日もおはがきたくさんいただいてますよ。まずは神戸市から井上時子さん、ご紹介しましょう。先生お尋ねします。特保ビタミンなどの薬は本当に効くんですか？新聞雑誌などによく載っている広告などは本当なんですか？私はいろいろな雑音で迷ってしまいます。本当の健康法とは何なんでしょうかと。わかりますわ気持ちはい。そしてこちらは、住之江区からいただきました伊藤清子さんです。いつも健康に気をつけています。358漬け、漢数字で3と5と8って書いてます。358漬けにしたお漬物は腸内環境の改善にどんな効果があるのですか？ぜひお話を伺いたいです、ということでいただきました。他にも城東区から石丸俊子さん、堺市西区からラジオネーム西区の翔ちゃんさん、大阪狭山市から小深田のり子さん、奈良市から天野勝子さん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
まあね、358ってね、分かんない人多いと思うんだけど、
はい、初めて聞きました。
昔なかった言葉やね。これ米麹でつけるんですよ。
米麹でつけたお漬物のこと、
そうそう、だからまあ簡単にできるし、混ぜたりしなくてもいいしってことで、まあ、基本的にはやっぱ発酵食品の中の一つですから、だからそれはそれで成長作用もあるけど、やっぱりね、あの発酵食品も種類多くいろいろなものを使う方がいいですね。いろんな菌を使った方のね、たくさん入れる方がいいですよね、だから、あとね、まあ、サプリメントとかね、まあ、特効とか、まあ、医薬品のビタミン剤いろいろあるけど、
なんか最近すごい多いじゃないですか、機能性食品とかね、そんなもあるし、
だからね、まあ、効果についてね、まあ、これ微妙なんだけど、まあ、使って効果出る人もいれば全然効果のない人もいるし、だから例えば何か使ってみてなんかね全然ピンとこないな、じゃあまた違うものって点々とこう買い替える人もいるし ね、あるいはこう勧めてる先生でもこれでとりあえず使ってごらん、先生これ今一つだった、ね、そしたらあじゃあ今度これにしましょう、でこれもなんかピンとこないわ、じゃあ次これにしましょうってね、次から次へ勧める方もいらっしゃるしね。
なんか体質に合う合わないみたいなのもあるんですかね。
そうですね、だから逆にね体質に合わないものとかね、まあ、ビタミン剤なんかは副作用もあるんですよね。
あ、ビタミン剤副作用が、
で医薬品の副作用ってね、まあ、メーカーのホームページにもあとお薬の瓶にも記載されてるから確認できるんだけど、サプリメントはね記載がないんですよね。
あ、確かにそんな副作用とか書いてるの見たことないですわ、
で、まあ、医薬品の副作用の多くは消化管にね、こう炎症が起きるものが多いんですよ、特に小腸の炎症、傷、まあ、潰瘍ですね、あとただれ炎症とかさまざまなこう病気の原因になるってことも言われてて、まあ、一般的には抗生剤、鎮痛剤、あとね風邪薬、あとアスピリン、脳神経系の薬なんかも指摘されてるんですね。
病気治すために飲んだ薬が他の病気引き起こすってね、
だから要するに腸に負担かけるお薬っていろんな副作用が出るわけですね。でその他ね、抗生剤、鎮痛剤のリスクでは、まあ、腎機能低下、急性腎障害を起こしたりとか、でそれが悪化してね多臓器不全になると、まあね、命なくなっちゃうんだよね。だから最近はね腎機能をチェックしてね一時的に投与をやめることなんかも行われてるんですよね。であとね、医薬品のビタミン剤、これ基本的に副作用があります。
あ、そうなんですか、結構飲んでらっしゃる方多いかもしれないですね。
注意書き読んだら分かるけど、で、ね、要するに合成して、まあ、製造してるんですね、ビタミン剤ってほとんどがね、で食品の成分とは違うから、まあ、そういう部分もあるし、であとね漢方薬もね長期間服用ではねいろんな副作用があるものもあるわけですよ。
あら、漢方なんか体にいいと思ってたんですけど、そういうわけでもないんです ね、一概には言えない。
で、ね、医薬品もね症状によってやっぱり必要だから、まあ、勝手にやめないようには、ね、してほしいですよね、でもね、まあ、サプリメントのね、じゃあビタミンとかミネラルってどうかっていう問題なんだけど、基本的にはビタミン、サプリメントもビタミンはやっぱり副作用があります。
あるんですね、
でね、そうですね、 まあ、サプリメントのこう原材料とかね摂取量によってはね、まあ、アレルギーなんかのこう副作用が出る人もいるし、あとねマルチビタミンを飲んでいる人多いんだけど、でビタミンは必要と思ってこう摂取していると思うんですよね、
はい、
で利用者も販売者もね原材料のこと知らない人が多いんですよ。だから例えば自然食品のお店でマルチミネラルを販売している店がありました。で商品を紹介してくれた方がね、まあ、卸されてる会社でしょうね、まあ、天然原料を使用してるって言われて、それを信じてお客さんにその通り説明して売ってたわけですよ、
はい、
ね、で、まあ、お客様はその天然原料だけでまあ製造してると思って飲んでる人も多いんだけど、原材料表示見たらね、例えばビタミン B1、B6、B12、あるいはビタミン C って書かれてるんですよね、
はい、
これもう合成の原料なんですよ。
そうなんですか、うん、
でビタミン B6 って言ったらね、まあ、聞こえいいけどピロドキシン塩酸塩って言って合成のビタミンなんですね。
はあ、じゃあ例えばビタミン C で天然のものだったらこういう表記ではなくて、ない
です、原材料表示ですから、はあ、だからね、要するに原料もねもうピンキリなんですよ、うん、だから例えばねサプリメントね、うん、まあそうですね、まあ、例えばここでまあ、舞茸のねサプリメントの、まあ、プレゼントなんかもやってるよね、はい、他の、まあ、会社も舞茸出してるけど、お客さん消費者はさ全部同じだと思っちゃうわけよ、
うん、
ね、そしたらね、まあ、原料も安い原料から高い原料まである、あるし、
そうですね、
あと加工方法、それから添加物入れてるかどうか、まあ、そういうチェックもしなきゃいけないわけね。
は
あ、例えばビタミン C ね、分かりやすいのがね、1キロでね数百円の原料もあるし、うん、数万円の原料もあるんですよ。
そんな幅あるんですか。
で当然天然原料は高いし、だから合成でも粗悪な工場で生産されたら安いですよね、
はあ、
うん、だからまあ天然原料のね、あの原材料、例えばビタミン C だったらアセロラ抽出物って書いてるんだよね。
ビタミン C でもアセロラ抽出物と書かれていたら天然のもの、うん、
ビタミン C とは書いてないから。
は
あと、まあ、ビタミン B12 だったら、まあ、ビール酵母あるいは酵母括弧ビタミン B12 含有と書かれているんですよ。これ合成じゃないんですよね。でその他ね、まあ、大豆濃縮物なんかもこう天然原料ですね、天然というかね、はい、その食品原料ですね。その他ね、まあ、カルシウムとかね、あのミネラル分、
うん、
これも隠れた真実があるんですよね。
どんなこと隠されてるんですか。
う
ん、だから
例えばカルシウムの原料でもこれもずいぶん昔ね、ある植物原料のカルシウムを販売されてて、
うん、
当時は水に溶けるから吸収がいいって言って販売した原料あるんですよ。今でも売られてるけどね、で植物から大量のカルシウムをね抽出することは不可能なんですよ。
もともとそんなことできない。
そんなんだって含んでないもん。
あら、
で製造工場は植物を乳酸菌発酵させて乳酸作るわけですよ、
はい、
その乳酸に石灰石、まあ、石灰乳って言うんですけどね、これを混ぜて化学反応で乳酸カルシウムが作られるわけですよ。
へー、
うん、でだけどこれね、まあ、あのその通りの説明なく売ってたんでね。
あら、う
ん、だこれまあ化学反応で作ったカルシウムなんですね。その他ね、10年ぐらい前にアメリカからまあ輸入されたまあミネラルの水溶液があるんですけど、太古の植物の化石が溶けたミネラルの水って言って販売してんだけどね、で成分見たら硫黄がすごく多いんですよ。
あら、
ね、植物そんなに硫黄含んでないの。
ということはじゃあ植物からじゃないということですか。
じゃないんですね。だから火山ガスって硫黄成分含んでるよね、うん、これ水に溶けた塩酸になるよね。そこに岩石が溶けた水なんですよ。うん、だからね、ね、まあ、錠剤なんかもね、いろんな錠剤あるけど原材料をチェックすることはやっぱり重要だし、
うん、
だ錠剤作るのに初糖脂肪酸エステルとかね、大豆硬化油とかそういったものを使わないと錠剤ができないメーカーさん多いんですね、
うん、
だから例えばここでいつもね、あのプレゼントに出している舞茸活性粒、
はい、
これはでんぷん 1% だけで錠剤作ってるんですね。で
んぷんで固めてるだけなんですね。
だから世界にこれしかないよね。あと海藻物語、
はい、
これ昆布メカブの粘りで固めてるんですね、
うん、そのままお料理にも入れられますもんね、うん、
だから一般的な、ね、錠剤でサプリメント噛んだら結構硬いんですね、
はい、
前だけパリパリ食べれるでしょ。
あのラムネみたいですよね。
そう、うん、ね、うん、だからその他ね、あと表面加工するのにセラックって書いてるんですけどね。
セラック、
うん、これよく使われてますよ。見てもらったら分かるけど。
はー、どんな感じなんですか、うん、
どんな感じで、だから錠剤を
つるっとした錠剤の、
まあそうですね。でこれ実は貝殻虫から抽出した成分なんですね。
虫
いやいや、だからあんま大きい声で言えないけど、ね、それだからね、あとカプセル、ね、カプセルもカプセルがね、やっぱりカビ生えたりするから、ね、カビ止めが入っているものなんかもあるわけね。
いやそのね、必要な薬の成分以外にいろんなものが添加されてるんですね、
だからね、まあ、これねやっぱり健康維持、健康になりたいね、症状改善したと思うんだったら、まず原点に変えることないよ。
原点に変える、
要するにこのサプリメントはこれにいいんだよとか、ね、いうのが多いでしょ、逆に言うとこの症状にはこれを使ったりとか、まあ、最近ねある先生からね、まあ、内科の先生からね、まあ、重症のアレルギーの患者さんが来られたけど、何を、ね、こういう症状に何を勧めたらいいでしょうかってメール来た。
内科医の先生からかっちゃんに何を勧めたらいいかと、
そうそう、最近まあちょっと知り合ったんですけどね、でね、まあ、基本的にはまあ腸内フローラ食事なんだけど、まあ、基本的にね、なんで病気になったか、そこから考えないと、アレルギーも複雑だから、
はい
ね、だから原因を考えて原因を改善できるものを使わなきゃいけないわけ、だけどサプリメントだけじゃなくてやっぱり食事はねすごく大事なんですよ。
そうですね、
だからそれもね完全にね、まあ、例えば玄米菜食しなさいとか無理だから、ある程度食事は気をつけながら本当に必要なものを補う、ね、じゃあ本当に必要なもの何か、まず食べ物の受け皿、畑でいうと耕す作業ですね、腸内フローラが一番ね、あと一番不足してる栄養素何かって、やっぱりねミネラルなんですね。現代人は
ミネラル不足、
はい、でビタミン B 群は腸内細菌がちゃんと発酵したらね、腸内細菌がビタミン B 群全部作るんですよね。
あ、外から取らなくても自分で作る機能が人間にはあるんですか。
でアミノ酸化ってね、まあ、腸内細菌が発酵したらアミノ酸も作るし、ね、だけど腸内細菌はね、あの炭水化物とミネラルだけは作れないの。だからご飯と発酵食品とミネラルの多い食品は食べなきゃいけないってことなんですね。
そうなんですね、はい、皆さんも食生活気をつけましょう。ではここで番組から5月のプレゼントのお知らせです。初夏の紫外線はお肌と髪の毛の大敵です。お肌と頭皮、髪の毛に潤いを補い、キメを整えて紫外線から守り、細胞を元気にする乳酸菌センサー物質配合のビオネケアローションを3名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて、郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん5月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく。ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、笑顔で元気。お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛する始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。